9月8日土曜日4時になりました。皆さん
こんにちは。
彩り大通り通信のお時間です。この番組は大通り高校のことをより多くの人に知ってもらおうと私たちメディア局がお送りする番組です。今日の放送はももと
なのと
ゆめと
ありさと
たーちゃんと
ふーたで
お送りします。はい、始まりました。
始まりましたね。
今日は収録なのでその日の天気が分かりません。
分からないけ
ど予報では雨かな、は
い、あら
確か雨だった。
なんかね、台風来るとか来ないとか
ね。
21号だっけ。
でも燃える生花火がちょうど
今日
か、大丈夫ですかね。あとオータムフェスタも近づいてきました。
だったりだったり、なんかいろんなイベントがあるからね、9月は。
そしてそして明日9日は着物ファッションショーです。
おお、
この後ね、風太先輩に少し話していただこうと思うんですが、うん、あります。
もう踊り高校にはおなじみのね。
ね、私もう2回目です。
おお、
とかいろいろね、イベントが山積みですが、学校祭ももう近いですね。前回でもいろいろ話しましたけど、かなりもう近づいてきて私たちも慌ただしくなっている頃でしょう。
きっとなんかお騒ぎしてるんでしょう。
そろそろあの連休でね、また機材練習というものがあるかなと、リハーサルがあるかなと思います。そして多分テストの結果も出ていることでしょう。
そうですね。なんかずっと休みだったから。
そうですね。
なんかね、うん、
みんな授業にもついてこれるかなという。午前部はね、朝起きるのが大変になってくるところかなと。みんなついていけるかな。
学校生活にね、なんか絶望しだす子だけ。
どうしようっつって、
あ、こんな感じだっけみたいな。
はい、ということで今日もやっていきましょう。
やっていきましょう。
はい、この番組は大通り高校振興会の提供でお送りします。
この番組では皆様からのメッセージをお待ちしております。メッセージの宛先はファックス番号 011-723-7775 011-723-7775、 E メールアドレスはメールアットマーク 813fm.world mail アットマーク 813fm.world です。今月のメッセージテーマは学校祭の思い出です。
うん、
懸命に彩りと入れて送ってください。
お待ちしております。
お待ちしております。ということでですね、ここからは先ほどオープニングでもちらっと触れた着物ファッションショー、まあ、カモカモ川ノスタルジア着物ファッションショーのお話をね、していきたいと思います。
お願いします。
こちらあれ、キャリア探求の一つとしてです、
はい、
ね、あの生徒、大通高校生徒、他にもなんかいろんな高校の生徒も参加してみたいなんですけど、
そうですね、専門学校の人が結構いますね、
うん、あの着物ファッションショーということで、まあ、その名の通り着物を着てファッションショーします。
はい、中には着物じゃない人もいますが、着物ファッションショーです。
だいたい、まあ、着物でですね、そちら着物ファッションショーなんですけど、
はい、
まあ、キャリア探求ということでですね、
うん、
着物ファッションショー会場であるお寺、新善光寺というお寺が、
はい、
すすきの、放水すすきのとか、
はい、
そのあたりにあるんですけど、
はい、
そちらで行われる、まあ、お寺と市民との、市民の方々の距離を縮めるために開催される、
うんうん、
まあ、鴨川川ノスタルジア実行委員会さんが主催するイベントなんですけど、
はい、うん、
モデルがその、まあ、毎年毎年テーマは変わるんですけど、テーマに沿った着物を着て、メイクをしてステージ上で演舞するという、うん、
はい、
演舞ってかっこいいね。するなんですけど、
はい、
まあ、こちらに参加しているのが、まあ、この中だと僕風だと、
はい、私も参加しています。
私ありさも参加しています。
おー、意外といる。
イエイ。
で、まあ、先ほど言った通り毎年毎年テーマが変わるということで、うん、はい、今年のテーマは何でしょう。どうしようかな、ありさ。
源氏物語。
そうの通り。そう、源氏物語の、
うん、
をテーマに、
うんうん、
だから皆さんが舞うような感じでですね、まあ、その一人一人にその源氏物語の役者というか、はい、中の人中の人で、まあ、
演じるキャラというかね、
割り当てられてですね。そう、モモはなんだっけ。
私は去年と同じミコですね。
ミコ、
去年のが好評だと言われ、今年もやることになります。
嬉しいな。
嬉しいですね。
で、 アリサは
生き量。
生き量
私知ってる、殺すんでしょって。
そう、私なんか聞いた。
聞いたよ。
なんか幽体脱出して殺すんでしょ人。なかなか難しい役をね。やることになったよね。まあ僕はあのカメラ撮影として、まあ、うんうんうん、当日はいないんですけど、その練習とかの撮影をしてるんですけど、はい、まあその練習が結構前から始まっておりまして、本番が明日、はい、あの9月9日から始まるということで、はいはい、もうその1ヶ月ぐらい前からかな。
そうですね、大体1ヶ月。
うん、それぐらいから、まあ、着々と歩きの練習だったりとか、はい、まあ、その役決めだったりとか、
ポーズの練習だったりとか、
そう、そういう練習を、まあ、重ねてきて明日臨むんですけど、
はい、
まあ、その着物ファッションショー見たいという人のね、うんうん、多分聞いてる人には、聞いてる人の中ではいると思うので、
いるかな、
まあ、説明したいと思うんですけど、うん、先ほど言った通り、場所が新善光寺というお寺で、
はい、
まあ、札幌市中央区南6条の西1丁目にありまして、まあ、本水すすきの、地下鉄本水すすきの駅から出てすぐ。
本当にすぐですね。
そう、目の前にあります。はい、で、まあ、明らかに、あ、これお寺だなっていうのがあるので、まあ、そちらに行っていただければわかるんですけど、はい、まあ、入場料というものがかかりまして、
はい、
お一人様1000円ということで、
はい、
ファッションショーしては安い。思う、うん、多分、
きっと
多分
あんまり行かないから分からない。
僕も行かないから分からない。けど、まあ、1000円で、
うん、
まあ、高校生たちは高校生、まあ、中にはプロの人とかも行ったりして、
いますね、
まあ、そちら の, ファシあの着物を着たファッションショーが見れるということで、
はい、
すごいお得な気もしなくもなくはないけど、
普通に着物がすごく綺麗です。
うん、綺麗で、そう、あの見て損はないというか見るべきだと思います。でですね、まあ明日ということで、
はい、
まあ、感想というか感想じゃないで意気込みとか聞いていこうかな、うん、
意気込み、
うん、
はい、
まあ、収録しているのがその1週間前かな、
はい、そうですね、あの収録日の次の日も練習があります。
うん、そうだね、あの9月1日に収録をしているんですけど、
は
い、
まあ、2日にもあります。
そうだな、生き量の方に生き量の方にちょっと生き量のありささんにちょっとね、あの意気込みを聞いてみようかなと。
なんか演技も多少入るので、うん、着物を綺麗に見せながら表情もしっかりなんか見せていきたいなと思ってます。
そう、ファッションショーで演技するってなんか、
うん、
なんか不思議だよね。僕も最初聞いた時びっくりしたんですけど、
うん、
ではミコさんの、
はい、
モモさん。
なんかミコというよりは同じなんですけど、キトウシという名前の役をやらせていただきます。で、去年もミコをやってるんですけど、
うん、
去年と全く同じでつまんないなと思って、
らら、
そして今回あの前よりも出番が多いんですね。
ほう、
なんか結婚式っぽいものも場面であったりして、そこに立ち会ったりとか、そのアリサが出てくるシーンで私が追い払う役をやったりとか、
お面白い
という感じで、かなり様々なシーンで出演させていただくので、うん、そのシーンに合った動き、表情、見せ方を細かくやれたらなと思います。
うん、ありがとうございます。はい、はい、ということでですね、まあ、こんな感じで、はい、いろんな綺麗な着物を見れて、中には演技とかもあるらしいので、
うんうん、
まあ、ぜひ明日9月9日、うん、まあ、新善光寺というお寺です。
はい、
お一人様1000円ということで入れますので、
はい、
ぜひぜひお時間ある方は行ってみてはいかがでしょうか。
はい、
ということで着物ファッションショーの話でした。
ここからも大通高校メディア局がお送りする彩り大通通信にお付き合いください。はい、
はい、
それでは、
はい、
突然ですが、はい、ここで、はい、アリサのティーチエンターテインメントです。
イエーイ、カッコーナ
ー、カッコーナ
ー。ティーチエンターテインメントで懐かしいな。
懐かしいですね。
いつだ、え、最後やったいつだろう。なんかだいぶ昔な気がする。
そんな前なんですか。
それのコーナーやってた人が私と共演をしたことがないので、今年はそんなに出てない、
うん、多分そうそう、うん、ユイピーとかコッシー先輩とか、
そう、その辺だよね。ユイピーがメインでやってたから、
うん、
そんなにね、
懐かしいね。
懐かしいですね。
寂
しそう。うん、
でこのコーナーは彩りメンバーが好きな芸能人について語るコーナーです。
うん、
私が今回紹介する芸能人は間宮祥太朗くんです。
間宮祥太朗、
名前は聞いたことある。
あの現在あの、うん、日テレ系でゼロ一攫千金ゲーム、
うん、
名前だけ楽しそう、
まあ、基本情報で、1993年6月11日に神奈川県で生まれ、うん、で、なんと間宮くん身長何センチだと思います？
身長、
身長
なんとっていうことは高いか低いかどっちかなんだろうな。
185。
いやそんな高くないです。
185。
あーもうちょい下、
もうちょい下、
もうちょい下、180。あ惜しいです。
え惜しい、
179。
そうです。
超ピンポイント、
うん、顔が整っていて、ほうほう、身長が高いって、
ね、あーモテますね。
すごい、
へーくー
そして彼の事務、間宮くんが所属している事務所は、うん、トライストーンエンターテイメント、うん、で、同事務所には小栗旬さんや坂口健太郎くんなど、
なるほどじゃん。
現在ちょっと前まで半分青いなどに出演していて、うんうん、現在人気急上昇中の俳優です。
いいね、
今がホットな俳優です。
彼の俳優デビューとなった作品は、うん、2008年に放送されたスクラップティーチャー、う
ん、スクラップティーチャーなんかあった気がする、あった気がする。
平成ジャンプの中島優斗くんとか山田洋平くんとか出てて、うんうん、結構話題になったりもしてました。うんうん、それからはヤンキーくんとメガネちゃんやイケメンパラダイス、はいはいはい、学校の怪談など数々のドラマに出演しています。
へ結構出てるんだね。
はい、映画では定位置の国、
ああめっちゃわかるわ。
そして、うん、マニブックスで写真集を2冊、
はい、結構出てる、
大盛り上がりじゃん。
雑誌ではプラスアクトから2015年の12月から現在も一方通行片道切符という題名で連載をやっています。はい、そして彼の仲のいい俳優さんは、うん、コードブルーなどに出ている成田凌くん、そして桜田徹くんと矢本悠馬くんだそうで、仲が良すぎて周りの人からは、うん、あの人ゲイみたいな思われている
んですけど、あらぬ疑いが、
本人はなんと否定していないんです。なんかむしろ思われてもいいです。ダウンタウンデラックスで行っていました。
なるほどね、
はい、そんな彼の趣味はギターと映画鑑賞。
おしゃれやな。、ね、
映画は小さい頃から大好きだったそうで、いつか映画に携わる仕事をしたいと
なってる、
小学生の頃から思ってたらしい。
すごいね、さ夢叶えた系の人なの。
そうだ、
まあね、自分も夢が叶ってとても嬉しいんですけど、
うん、そうなんだ、
出演してるからね、さすが。
なんだろう、他になんか聞きたいこと
あります？どこでその人知ったの？なんか出てる時に知った？
学校の階段を聞いてなんか知った感じです。
そっかそっか。
須藤なつきっていう、うん、こうなんか金持ちな役でちょっと意地悪
最低な最初
最低ね。
そこに惹かれた、
なんかそこに惹かれるっていうちょっと不思議な。
高身長なのか。
そうです。
ちなみに石浦先生、古田先輩何センチですか？
え、いや、え、
この間測ってたような、あれ
165ですけど。175だったかな。
あれ
あれ、あ、190とかだった気が
する。やば、身長差に。
あれ、その身長
やばいよ。
これでもなんか男性の平均身長ぐらいらしいですよ。あ、これでもとか言っちゃった。
これでも
全然小さくはないような、
うん、普通なんですね。
どうなんでしょう、
うん、ってじゃあ鼻で笑ったじゃん。鼻で笑ったよ今。お、
笑ってないです。
お、
笑ってない。
まあね、
まあね、これからも間宮くんの活動ね、
うん、
まあ、応援していきたいなと思っています。
はい、
うん、以上ティーチエンターテインメントでした。
この番組では皆様からのメッセージをお待ちしております。メッセージの宛先はファックス番号 011-723-7775 011-723-7775、 E メールアドレスはメールアットマーク 813fm.world mail アットマーク 813fm.world です。今月のメッセージテーマは学校祭の思い出です。懸命に彩りと入れて送ってください。お待ちしております。
お待ちしております。
さて続いてのコーナーは
教えて
綾香先生。
はい、
ということで綾香先生って急いなりました。ごめんなさい。
綾香のコーナー乗っ取りました。
やーい。
ということで今回、はい、教えて綾香先生をジャックしました。
はい、
このコーナーは北海道だけではなく他の県のことを知るために方言や地域のことなどをクイズにして話していくコーナーです。
はい、
ということで今回紹介するのは石川県です。
ほう、
石川県は和を感じられる県として有名だそうです。じゃあ早速クイズ出していきたいと思います。
早いですね。
はい。じゃあ第1問
でで
県六園という岡山の五楽園、水戸の偕楽園に並んで日本三名園と称されているところがあります。そこで問題です。
ほう、
季節によって景色が変わるそうなんです。
ほうほう、
どの景色が一番人気があるでしょうかという中途半端な問題です。
ほうほう。それ日本庭園的な感じ。
そうですね、なんかすごく自然があるような。
あやちゃんどの季節も綺麗そうだろうな。
秋じゃないですか。
お、うん、正解。
あ一発当て。
秋の紅葉の兼六園が格別なんだそうです。
お、
はい、続いての問題
でで
世界一長いベンチという名前のベンチがあります。ギネス世界記録に登録されているほどに長い世界一ベンチなんですが全長約何メートルでしょうか。じゃあこれは夢に答えてもらおうかな。どのくらいだと思う。
100m あったら面白いですよね。
おー、100m。 じゃあ、ね、アリサにも答えてもらおうかな。
ええ
100m 上ですか。
上。
え、はいはい、
1000m。
そこまで行くとやばいから。
1km じゃん。
それはやばい。はい、じゃあ正解は長さ全長約 460m。
460
もあるんです。座って、
え、何に座れるんだ。座り
かなり座れると思う。私写真見たんですけど、なんか写真に写りきらない
です。ですよね、ですよね。
結構曲がったりとかしてるんですけど、それでも収まらないっていう。
え、
なんでそんなもん。
校庭の一周が400m。
え、
ああ、
だいたいそのくらいよね。
それ
ぐるっとしてまだまだみたいな。この世界一長いベンチなんですけど、座って目の前にあるのが日本海があるんです。
おお、
なので天気がいい日は本当に絶景が見られるそうで、日本海に沈む夕日を一望できます。
なんでそんなの作ろうと思った。
でもすごく景色はいいらしいです。
うん、面白そう。
じゃあ次の問題です。
デイリン、
月うさぎの里といううさぎ好きにはたまらない、うさぎと遊んだり地域の特産品を食べることができる体験型テーマパークがあります。で、ここのうさぎ約何羽のうさぎが放し飼いにされているでしょうかという問題です。じゃあ7、何羽くらいいると思う。
106匹。
100。
なんかそんなあったな。
101匹ワンちゃん。じゃあターちゃん、
200ぐらい。
めっちゃ多く行くんだね。さっきの世界一長いベンチがあったからかな。実際は約50羽のウサギがいるそうで。でも50羽でもかなりいるよね。
やばいね。
結構多い
この、このスタジオがなんか大変なこと
になる。え、でもそれはそれでモフモフしてて。
確かに。
じゃあ次の問題です。
ディディン、
のと島水族館という、うん、日本海側に面した水族館である。
ほうほう、
水族館があります。ほうほう、カップル旅行でも家族旅行でもどちらでも楽しめる、大人も子供も楽しめるようなおすすめスポットになっております。
はい、
うん、でそこで問題です。
ディディン、
世界最大の生き物が目玉なんです。
ほう、
その生き物って何だと思います。じゃあ風太先輩、
クジラ。
惜しい。惜しいような、惜しくないようなみたいな。
ええ
でもなんか大きさ的には似てるか
も。え、サメ。
あ、サメの種類。
サメ、え、何サメがある。
ジンベエ。
正解。ジンベ ベエザメが世界最大のジンベエザメがいるんだって。でそれが目玉になってて、でも他にもイルカとかアシカショウが普通のあるけど、
楽しそう、
そうあって、ラッコのお食事とか、あとペンギンの散歩なんかもあるし、マダイの音と光の世界なんてのもあるらしいです。
マダイの、
マダイなんか
どういうこと、
ヒカヒカめっちゃ光るような
マダイが、
なんだろう、鱗の反射とかなのかな、
確かに綺麗かもしれない、
よくわかんないけど、イベントがたくさんある、見どころたくさんの水族館らしいです。でここから問題じゃないんですけど、私が気になった石川県の場所について紹介したいんですけど、と最初に東茶屋街っていうすごく古い街並みが印象的なところがあるんですね。で写真撮影にもぴったりで、フォトジェニックな旅をしたい人にすごくおすすめという、
いいですね、
すごく本当になんか京都に近いかな、そういう感じでは、なんか建物も古めだったり、古くて綺麗な街並みってあるじゃないですか、そういう感じで、私そういうところがすごく大好きで、調べてて行きたくなっちゃいましたね。で石川県のお土産を買うならここがいいかもということで、輪島塗りや金箔入りカステラ、日本酒とか、結構石川県ならではのものがたくさん売られているそうです。
やっぱ和風なものが多いんだね。
そうなんですね。で次なんですけど、妙立寺というお寺がありまして、別名忍者寺と呼ばれています。
忍者寺
でお寺なのに予約しないと入れないほどの人気があるそうで、予約して見に行く感じになりますね。で忍者寺って呼ばれてる通りに、お寺の中にはたくさん仕掛けがあります。
お楽しそう。
だからすっごいワクワクして、調べずに行って楽しむのがすごくいいと思います。
お確かに。
こんな感じで私の石川県のコーナー、石川県の紹介を終わりたいと思います。
ここからも大通り高校メディア局がお送りする彩り大通り通信にお付き合いください。
はい
はい、
はい、
続いては、はい、私ナナが今年の学校祭についてお知らせします。
お願いします。
はい、で、まあ、踊り高校にも学祭がありまして、
あります、ね、
まあ、その名も通り祭です、
うんうんうん、
まあ、この通り祭は基本的なことを話しますと、
はい、
まあ、なんか焼き鳥とか屋台を出したり、うん、ファッションショーをしたり、うん、バンド組んで演奏したりとか、
うんうん、
まあ、この企画すべて生徒がやっておりまして、
はい、
で、まあ、うちの学校はあの有志の団体で学祭が作られてるんです。まあ、なんか屋台とか部活の展示ステージの発表、バンドなど、まあ、あの部門が分かれてまして、
分かれてる、分かれてる。
でこんなことやりたいって思ったら、まあ、人みんなやろうぜって言ってエントリーしたらできるんですよ。
はい、
うんうん、なんか他の学校だとクラスごとでやるんですかね。
やったりどうなんだろうね。
うん、
結構クラスがグループって感じだよね。
まあね、うちの学校、まあ、クラスはあるけど、うん、まあ、そんなに、なんて言うんでしょう、
まあまあそんな
に固くまってないっていうか、
ね、
うん、だから
でも1年時はクラスだったよね。
ああそうですね、
去年からかな、クラスでやってみようみたいな。
うん、多分そうだと思います。
私の学年はありました。
うん、
僕の学年の時はなかった。
あ、去年からです。ね、
まあ1年時は、まあ、1年時の時だけクラスで一緒にやるみたいな感じみたいですね。そうそう、うん、でまあ今年の大通り生もなんかバンドとか結構やるみたいですけど、
うん、バンド結構多いよね今年。
うん、なんか皆さんの知り合いとかでバンドをやるぜって人いますか？
いますね。
やっぱ結構いるんですね。でまあこの学祭、まあ、生徒全員で作り上げるものなんですけども、うん、まあ、メディア局の皆さんなら分かるかなって思うんですけど、
はい、
でメディア局員結構学祭で活躍しますよね。
そうですね、
忙しいね。
うん、まあ、PC とか、なんか、なんて言うんでしょう、音響とかいじったり、うんうん、ステージ発表の機材を担当しているんですけど、はい、あとなんか、ピンスポ、カラフルなライト当てたりとか、うんうん、まあ、照明とかもいろいろやるんですけど、うん、学祭では結構活躍するので、ステージを見に来た方、メディア局の活躍ぶりにも注目していただきたいです。
ね。
うん。なんか上見たらね、うん、ぐるぐるしてる。
ぐるぐるぐる、カラフルなやつが。
そう、あれ一回、なんか僕一応カメラなんですけど、
うんうん、
あれこの前の機材練習の時にやって、初めてやって、うん、超楽しいやんじゃない。
あれ
今更
移動したい。で
じゃあ1年次の夢とアリサは去年かな、中学生の頃同理祭行きました？
行ってはない。
行ってない。2人とも行ってなかった。
そっかそっか。
うん、まあ、ちなみに、まあ、この通り祭、今ラジオを聞いてる中学生の皆さんも、うん、まあ、通り祭に参加することができます、
はい。
で、まあ、今年の通り祭の日程は9月の21日と22日の2日間で行われます、
う
ん。で、ちなみに中学生の皆さんは2日目の22日土曜日が一般公開で、まあ、22日のみ参加できます。
そうだ、ね。
はい。で、この日は他にも保護者の方とか大通高校を卒業した先輩方を見に来ることができまして、
うんうん、
だけど一つちょっと注意点がありまして、
うんうん、
で、同理祭に参加される中学生の皆さんは今自分が在籍してる通ってる中学校を通して大通高校の学祭に行きますよと申し込みをしないと参加できません、
うんうんうん。
で、卒業生の方は事前に登録をなんかちょっと親交のあった先生とかにちょっと学祭行きたいんですけどみたいに言って、うんうん、登録をしないと学校には入れないです。
おー、そうなのか。
はい。で、まあ、詳しくは大通高校のホームページに載っておりますのでそちらもご覧ください。
はい、
はい。なんか去年の学祭とかで思い出とかありますか、うん、ふうた先輩。
僕ですか。
はい。
去年か。去年なんかやっぱり毎年毎年盛り上がりを見せるっていうのは、
うん、そうですね。
なんだっけ、書道サークル、書道サークル、書道サークルだっけ、だよね。
書道
の書道パフォーマンス、
ね。そうですね。
あと結構盛り上がるね。
うん。
あとなんだろう、今年あれじゃないですか。
うん。
大通高校のハチミツ日本一とかじゃないですか。
選ばれましたね。
1位です。
そう、それのハチミツだと。学祭で売られるんじゃないかなって。
ああ、学祭でも売られるんですか。
学祭でも売られる。
あるか
も。
そう、去年は売られたんで多分売られると思うんですけど。
あ、そうなんですか。
それもなんかちょっと僕は狙っていきたい。
オータムフェストとかでも売ってますよね。蜂蜜。
うん、でもなんか確か学祭の方が安かった
ね。うん、学割みたいな感じ。
そうなんだ。
結構1000円くらいしますよね、1瓶。
結構高いんですけど。
普通に1000円で売ってる1瓶。
欲しいなって思って。
欲しいですね。うん、なんだろう、うん。桃は思い出というか。
去年の通り祭？
うん、去年。
去年か、でも、メディア局とかも初めてだったから。
ああ、そうだね、
機材に慣れてなかったって思うんだけど。私、機材がカメラだから、うん、結構、体育館の外とかも回ってたのね、
うん、
だから展示も結構面白かったな。なんかお化け屋敷と見せかけて射的みたいなあってあれも面白かったなと思うし、
うんうん、
自分たちでコスプレしてんのも面白かった。
あ、結構いるよね。そうそう、コスプレする人とか
結構いるし、ファッションショーでもコスプレのファッションショーもあるから、
うんうんうん、
それも結構見たかったりはする、
ね。
う
ん、結構大通高校特有なのか分かんないですけど、
うん、
コスプレ
かもしれないね、うん、
醍醐味の一つだよ
そうですね
なんか女装男装した
り、うん、多い多い。メディア局でもね結構コスプレする人もたまに、う
ん、
ね。
え、どんなコスプレするんですか。女装してたりアニメのキャラクターだったり、うん、創作だったり、
うん、
創作。
だからあれですよ、本当に行って、
うん、
体育館の上見たら結構カオスなことやった
去年すごかったですよね。
なんかえプーさんいるしプーさんいるし、あれ
JK いるしみたいな。
JK あれ違うけど、
JD みたいな、
ごつい JK だいぶカオスですよ。
あれ面白かったですね。
小学生もいた
かなり濃い人たちがいましたね。はい、まあ、今年もねみんな女装するのかな。
するのかな。
女装するってや
ばい。今年の学祭も楽しみですね。
楽しみ、
ね。はい、まあ、メディア局はまあちょっと忙しいんですけど、まあ、裏方でもやりがいはありますし、うん、
楽しい、
うん、楽しい、本当に楽しい。
はい。で、今年の学祭はもう一回9月の21と22日の2日間あります。うん、
はい、
まあ、中学生など生徒以外の皆さんは22日の一般公開にぜひお越しください。
うん、
はい、じゃあ以上学祭のお話でした。
お送りしてきました彩り大通り通信、いかがでしたか。 大通高校は北2条西11丁目にあります。はい、ということで、
はい、
あー早いな、
早いですよね。1時間
1時間って早いよね、本当にね、うん、もうちょい増やしてもいいと思うんですということで、はい、まあ、コーナーの振り返りしていきたいと思います。
はい、
最初のコーナーはですね、僕が着物ファッションショーについてのお話をしました。
はい、
明日9月9日で新天光寺というお寺で行われます。うん、一人お一人様1000円で入場できるので、はい、ぜひぜひお越しください。
はい、
続きまして、アリサが、アリサのティーチエンターテインメントをやってくれました。
はい、
お名前何でしたっけ？
紹介した
はい、
間宮祥太郎くんです。
はい、ぜひぜひね、皆さんもなんか調べたりしてみてください、ね、てかおなで紹介した人って、今更アリサの名前聞いたことね、まあいいや。で続いてのコーナーはですね、教えて、はい、モモ先生、
はい、
石川家についてね、
はい、
紹介してくれました。
はい、
だいぶね和風なね、
そう、とっても綺麗な街なんでおすすめです。
行きたいな。で最後のコーナーがコーナーはナナが、学校祭通り祭についてのお話をねしました。
はい、
もうすぐですよ、
もうすぐだ、
もうすぐだ。なんかドキドキしたり緊張しますけど楽しみだよね。
この放送から2週間後。
あ、
近いな。
やばい。やばい。
近い。
ということで、続きましては曲の振り返りしていきたいと思います。
はい。
最初の曲が AKB48 で恋するフォーチュンクッキー。
うんうん。
2曲目がバックナンバーで綿菓子。
はい。
3曲目が平成ジャンプで、チャウ。
はい。
4曲目はアクアタイムズでラズベリージャム、
うん、
で最後5曲目がパフュームでチョコレートディスコ。まあなんか曲名からね、はい、来てね、うん、チョコレートディスコだったり、うん、ラズベリージャムだったり、
はい、
なんか恋するフォーチュンクッキーだったり綿菓子だったり、
うん、
はい、今回の曲テーマはですね、まあ美味しい
美味しい
曲という、美味しい曲、まあ食べ物の名前が入ってるような曲をね、
うわ美味し
セレクトしてみました。なんでこうなったんだっけ、
なんだっけ、食欲の秋、
ああ普通食欲の秋だから美味しそうな曲、
そうそうそう、
ほとんどなんかお菓子系な偏ったよね、やっぱり、
ね、
甘いよ、
ジャム、チョコレート、綿菓子、フォンチュクッキー、全部甘いな、
うん、甘いですね。ということでね、まあ秋ということなんで、まあ今回は食欲の秋だったり、
はい、
あとですね、まあ先週だったらなんか本について紹介して
くれ
たりとかしたので、
ね、夢が紹介してくれましたね。
もうなんかなんやかんや彩りも秋を堪能しているのではないかというね感じで、まあ皆さんのこの秋、
はい、
俺の秋、俺の秋をね、まあ送ってくれると嬉しいです。
はい、
皆さんなんか意識してる、なんか私の秋っていうのあります？
秋はそうだな、私ももう家族で紅葉を見に行くのが毎年の恒例ですね。
いいね、
去年も行きましたし今年ももう予定を立てております。
おー素晴らしい、
家族団らん。
紅葉ってなんか、うん、学校行く途中にもな紅葉見れるスポットがあるから。
あー、ありますね、
大通公園のすごい綺麗ですよね。
うん、その辺とかね、
自然いっぱいあるからね。
そう、何かや自然いっぱいあるからね、うん、あとなんだろう、食欲の秋とかね、
うん、
お腹減ってきた、
お腹減りましたかよ。
これなんか前回の先週の生放送の後に収録しているので、
そうなんです
ね、何やかんやお腹が減ってきて
結構体力も使いますね、うん、お腹すきました、
お腹が減ったな。まあそんな感じでね、
はい、
終わりますか。
はい、
今日の放送はふうたと
ももと
ナナと
ゆめと
ありさと
たーちゃんで
お送りしました。この番組は大通高、来週も土曜日の4時にお会いしましょう。この番組は大通高校振興会の提供でお送りしました。それでは皆さん、
さようなら。